はい、では、瞑想ラジオ第7回となります。この番組は定まった道を進みたい早川洋平と、お、マイクがおかしい、早川洋平と佐藤慎一がアジェンダなしで気ままに話していくトーク番組です。YouTube ライブでリアルタイムで今配信中ですが、後日ポッドキャストでも配信しておりますということで、佐藤です。
早川です、こんばんは。
こんばんは。加えてクラブハウスでも今流してます。
クラブハウス、なんかここ数日聞きますよね。これ何ですか、クラブハウス。
今2人ぐらいクラブハウスにいますよ。
あ、本当ですか、すごい。
クリスさんもいます。
あ、クリスさんそっちの方に入って、さすがですね。
はい、
キャッチアップ早い。
クリスさんが手を挙げてる。
いや、なんか楽しそうです。
はい、楽しいですね。はい、今日ね、何を話そうかっていうことをいつだっけ、2日ぐらい前に話してて。
そうですね。
で、
なんかやたらね、ネット界隈で見ますよね。 そうそう、その文字を
音声 SNS にしましょうかみたいな話をしてましたが、
うん、
あれですよ、クラブハウスですよ。
なんかね、ツイッターとかがそういうのやるっていうのは、それこそこの間とか、なんか前も話した気がするんで。
この間ね、あのツイッターと、なんだっけ、スペーシーズの話をちょっとしましたね。
うん、
あれ覚えてます？
いや、なんか話をしたことだけ覚えて、なんかツイッターがやるんだみたいな。
そうそう、ツイッターがポッドキャスター会社を1個買収したんですよね。
あ、そうだ。
そうで、ただツイッターは、そうそう、ブレーカー、ツイッターはポッドキャストをやるつもりはなくって、
うん、
その開発者を引き入れたかったと。で、何を開発してるかというと、ツイッタースペーシーズという、うん、ものを 音声サービスを作ってると。で、それが、まだあの開発中なんで使えてないんですけども、開発中の画面を見ると、クラブハウスというサービス丸パクリぐらいな感じのサービスなんですね。で、そのクラブハウスって何かっていうと、去年、はい、2020年の3月ぐらいからスタートしたですね、話題となって、うんうん、その時から話題になってるんですけども、音声版ツイッターって言われてて、
はい、もうな、よくわかんないですね。どっかに音声が、つぶやきが上がってるみたいな。
まあ、これってみてようやくわかったんだけど、ああ、こういうことねっていう、はい、まあ、今までもあったのよ、音声版 SNS みたいなやつは、はい、あの文字を書く代わりに、なんか音を吹き込んでこうタイムラインに出てくるみたいなサービスはね、日本でもあったのよ。
あれですか、なんか電話ボックスから電話かけるみたいな、それ ケロログとか、こうなんとかログ、全然違う。
ああ、またあれ、ポッドキャストのサービスだね。
そうです
ね。電話でね、ポッドキャストができるやつね。普通に本当に電話かけてね。そうそう。まあそういうのと、まあだからそういうのかなと思ったら全然違いますね。また全然、音声チャットですよ。
音声チャット、この、これ聞いてる人もね、あのポッドキャストの人もいますから、音声チャット音声でどう説明しますか。
音声チャット音声でどう説明するか。
ああ、これ聞いてる耳だけでこれ聞いてる。
いやいやいや、
まあ、資格あってもあんまり説明しようないか。
まあまあまあ、クラブハウスどういうサービスかというと、
はい、
まあちょっと話題になったのは招待制っていうのもあってね、
なんかいきなりめんどくさそうな雰囲気が漂います。
まあ、けどあれだよ、サービス開始時はちょっと 1回は考えることだよ。一気にバーッとリリースすると、ガーッと集中してサービスが落ちちゃうというか、サーバーが落ちちゃったら印象悪いじゃん、
うん、
だから本当に絞って、まずは有名人とかだけで招待して、
はい、
ちょっと若干そこで文化を作っていい感じので、一般公開していくっていう、まあ別にそんな珍しい方法じゃないと思うんだよ。だからそれをやって、で結局あの作った人もね、前にピンタレストにいた人とか、なんかそこそこ有名な人が、
あ、やっぱりその辺みんななんかいろいろ、もともとどこにいたとかね、ツイッターの人だってもともと別のとこにいたとか、
そうそうそう、グーグルにいた人と、まあ、ピンタレストにいた人とか、なんかそういう人がやって、実はね、クラブハウスの前のサービスもあるのよ、トークショーっていうサービスで、それは全然見たことないんだけど、あって、それどういうやつかというと、ポッドキャスターをつなぐための、SNS でつなぐためのサービスだったみたいなのね。でそれをやめてクラブハウスを立ち上げてるんだけど、
ポッドキャスターを SNS でつなぐって普通につながらないのにね。
まあつなぎやすくするんでしょ。で、まあ、何が話題だったかっていうと、はい、その2020年3月にスタートしたんだけど、実は3月スタートする前、2月ぐらいに資金調達できてるんだよ。1億円ぐらい、100万ドルだったかな。 ベンチャーキャピタルから。
そう
でその辺から、そうそう、ベンチャーキャピタルから注目されてるっていうので、なんか人気になってる感じ。噂になってるという。
なるほど。よく、広告とか電車の中で何万部突破みたいなのを見て、みんな何万部になる。
そうそうそうそうそうそうそう。
あ、こんなこと言っていいんでしょうか。はい。ちょっとたまに気になるんですけど。
で、しかも有名人、セレブだけ突き込んだりとか、なんか最初に絞って、で、今も招待枠、ユーザーが一般公開できたとはいえ、一人二人までしか誘えないのよ基本ね、
うんうんうん、
けどその狭いところでみんななんかなんだろうって集まってる感じで何がで
じゃあ、
うん、
あごめんなさい、佐藤さん自体も誰かから招待、
そうそうそうそう、うん、
あれだってこ
そうけどね、まあまあどんなサービスかっていうのをちょっと聞いて昨日聞いてたんだけど、うん、まあその前にどういうサービスかというと、あけどどの辺をみんなやってるかだよな、まあツイッターと機能的にはそんな近くないです、
近くない、
はい、どちらかというとズームに近いです。
もう全然分かんなくなってきましたね。
ズームってさ、ま
あ、ズーム、うん、とりあえずズームね、
はい、今もさこう、
ね、
部屋作ったでしょ、
はい、
早川さんがこう部屋作って俺に、はい、通知して招待して入れたじゃん、
はいはいはい、
けど例えばこうオープンにすることもできるじゃん、その部屋の URL をさツイッターとかに書いたらオープンになるじゃん、
でパスワードも入れてなかったら本当に誰でも
簡単
に
誰でも入る、ね、そうそうそうそう、
はい、
まあ基本それなんだよ、音声版の部屋を作って自分で、うん、もう誰でも入っていいですよって、ああただ自分のフォロワーだけにしか教えないっていうのと、本当に一人一人教えるクローズなのっていう3パターン作れるんだけど、だから今この収録はもう完全にクローズやんね、うん、
ああじゃあかなり ズームの音声版っていうのは結構言えてあれかもしれない、
で何ができるかっていうと、もう来た人は、まあ、誰か喋ってる人がポンポンポンポンってアイコンがあるのね、
はい、
で入っていくと聞いてる人もアイコンは出てくるんだけど、もうマイクがオンになって喋れる人と聞くだけの人っていうのが分かれてるのね、うん、
はいはいはい、
で誰でも喋る方に入れるの、あのモデレーターが呼べば、
ああそれもズームの機能に似てる、
そうマイクを許可するさせるかどうかみたいな感じ、うん、
でホストとオーディエンスに分かれるけど、オーディエンスもいつでもホストになれる可能性がある、
そうそう
ホストというか話せスピーカーか、
そうそうそう、管理者というかモデレーターが許せばね、
はい、
でやっていくんだけど、音声だけで例えばチャットみたいなやつもないのよ、う
ん、本当に音声だけ
な、ほら前言ったちょっとスタンド F みたいなサービスはさ同じようにこうライブ配信して誰かゲスト呼んだりもできるんだけど、うん、テキストでコメント見てる人が書けるんだよね、ツイキャスとかもそうだけど、
なるほど、はいはいはい、確かに、
けどそのテキストで書けないのよ全然、ほんと音声だけなんだよ、うん、でなんか言いたかったらもう入るしかないみたいな、
コメントとかできるんですか、
コメントはできない、
まあ、できても大変なことになりますよね、全部なんか勝手に上がってきたら、
いやけど
うるさくて、
それこそツイキャスとかスタンド FM はコメントできるのよ見てる人
がね、音声でも
音声で、あ、音声ではできないよ。
あ、ですよ、それが聞きたかった。それもコメント音声できたら面白いけど、なんかもう収まりつかなくなりそう。
いや、その場合はもう、ゲストから引っ張り上げて、スピーカーに、喋ってもらう。
あ、なるほど。
喋ってもらうか聞いてるだけかのどっちか。
うん。
で、そういうサービスなだけっちゃだけなんだよね。
まあでも分かりやすいっちゃ分かりやすいね。しかも特化してるわけですね。あんま複雑にせずに、本当にもう。
そうそう。もうただ、そういうもう、ズームの音声版ですよ。機能的だっていうか、まあ、感じとしては。
で、これも元に戻りますけど、今そんな感じ、一個部屋というか箱を作って、その佐藤さんのアカウントで、今、この放送も、
うん、
クラブハウスのところで流れてる。
流れてるはず。
音だけで。
聞こえてるはず。音声だけで。ちょっとやる前にちょっと実験して、ちゃんと流れるかどうか。
でその佐藤さんが招待したというかつながってる人がそこに自由に参加できる、
ね、そうだね、あ、つながってない人も出てくるはず、
つながってない人もその URL というかそれさえ知ってれば入ってくる、
あ、一応ね画面にがこうなんかタイムラインみたいなのがあって今やってるやつが出てくる、ね、この手のサービス全くやってない人に説明するの難しいね
なんかちょっとでも興味出てきました。それ佐藤さんはもう招待枠2つ使っちゃったんですか。
いやまだ1つ使ってもう1つあるけど、
ちょっと僕招待してもらえます。
え、なくなっちゃうじゃん
他誰使うんですかって欲しいな。
いやいいっすよ、いいっすよ。いやポッドキャスター、
ぜひぜひ。
いや後からね増えたりするらしいんだよ、はい、招待とかね。
あ、そうなん
だ。全然誘う。
やってみないと分かんないよね、
う
ん、
本当はこの今日配信する前に誘おうかと思ったけど、あえて誘わなかった。
あ、まあね、この方がライブ感ありますよね、こういうね。
そうそう。でね、実はね、
はい、
まあこういうサービスがあるっていうのは実は前々から知ってて、ね、この間ツイッタースペースで話した時も全然知ってて、
うん、そうそうそうそう、
なんで急にっていうのがちょっとあって。
いや本当本当、
あの Google トレンドってサービスあるじゃん、知ってる、
はいはいはい、
あの Google の検索数
上がってくるね。
そう、検索数のボリュームを測るサイト、
うん、
それでね見てみたら、1月23日まではずっと平坦なんだよ、
うん、
1月24日ぐらいからグーンと来てんだよ、急に急に。
それ何かあったんですね、じゃあ。
何かあった、まあ24日日曜日なんだけどね、本当に今週のだから話、
うん、うんうんうん
うん、急にですよ。まあなんかね、原因はね、
分かんない。
いや、ね、はっきり見てないんだけど、まず、日本にして100億円ぐらいの投資を受けた、資金調達をしたっていうのも、
それは見た、やっぱりそれかな。
あって、まあそれによってさ、ほら、うん、何が起きたんだって、なんか感度の高いビジネスユーザーがね、注目するでしょ。うん、それとともに、前なんかこれ電話番号で認証するんだよ。で、日本の電話番号にうまく通なんかその登録しても来なかったみたいで、バグかなんかで。
まあありますよね、それ。
で、それを直しつつ日本でのアプリもダウンロードできて、前はね日本からアプリダウンロードできなかったのよ、実は去年とか。
あ、そうなん
ですか。そうそうそう、俺も使ってみようかなと思ったら、うん、あ、出てこないじゃんアップストアにと思って。
うん、
で、日本でもダウンロードできるようになって、日本の電話番号でも登録できるようになった。うん、タイミングでそういう投資の話がドンとあって、で有名人とか YouTuber とかがドンとやり始めて、え、招待数枠2つだけなんだ、うん、あ、やりたい、誰か招待して、うん、なんかそんなのがガーってなって、こんな感じ、
うん、ね、ほんとこの 4,5 日って感じですよね、
はい、ただ使ってみたけど、ね、使い勝手別にそんな良くないし、
うん、これどうですか、佐藤慎一のこう今までいろんなアーリーアダプターとして試してみて、
はい、
実際これはあの、まあ、来そうでしょうか、あとその逆に一過性のもので終わるのか終わんないのか。
これはね、来るね、インフラになるね。
それはすごいですね、大したそんなにって言いながら評価高いですね、そういう意味では、う
ん、あの使い勝手悪いんだけど、うん、なんだろう、例えば通知が来るでしょ、自分がフォローしてる、はい、フォロー、フォロワーとかあるのね、フォローしてるとかで何かやると通知が来るんだけど、うん、あの他のサービスね、似たようなこういう音声でルームがあってっていうのはあるんだけど、うん、
あ、あります
よ、日本でね、ダベルってやつがあるんだよ、日本でじゃないな、あ、本当ダベル、雑談するためのアプリ、
ダベルからか、
そうそうそう、
日本語か。
あの昔世界カメラってアプリあったの知らない？
あった、
AR の
昔になっちゃったんだ、あれうまくいったんじゃなかった？
すごい話題になって、か、海外とかでもね、
なりましたよね、
うん、ですごい話題になったんだけど、まあ、結局もう今やってないんだけどね。その世界カメラ開発したのが日本人の方で、井口さんっていうんだけど、その方がアメリカで会社作って作ったのがダベルなんですよ。
あ、そうなんだ、アメリカの会社なん
だ
じゃん。
そう、ただその井口さんはだからアメリカと京都行ったり来たりしてんだけど、
はい、
コロナのせいで京都に帰ってきて今京都から動けないみたいな感じでいる。
あ、アメリカ行きづらいですよね、
うん、でその井口さんが作ったっていうことでちょっと使ってて、あ、こういうのなんだと思って、
うんうんうん、
で、まあ、そっちとかはやっぱな、まだやっぱ人数が少なくて今ちょっともうクラブハウスに押されてる感じはあるんだけど、
うん、
そういうのもやっぱり部屋があって入ったらみんなで一斉に喋れるみたいな、それもね、なんか200人ぐらいいっぺんに喋ったりとか、あ、2000人までテストしたとか言ってたかな、もう誰が喋ったか分かんない状態だけど、
うん、
それ、
あ、それは本当に誰が喋るか、同時に喋れる、
喋れる、いや、クラブハウスも喋れるんだけどね。
で
それ使ってたから別に目新しくなかったんだけど、うん、ある意味それより不親切なのは間違って入っちゃうのよ、クラブハウス人が作ったで通知が来て通知をしたらもう入っちゃうのよ、入るつもりない
の。こういうお笑いのネタで YouTube で誰か上げて何百万かって言いましたね、間違えてズーム何度も入ってくるみたいな、
あ、
ど忘れたけど、
でもね、本当に、ね、簡単に入っちゃう感じで、けどそれわざと狙ってんじゃないかなと思って、
うん、うん、いやいや、あ、そういう風にね、
もう間違って入っちゃえるような、あのあれだよね、うん、ウェブサイトの広告みたいな感じ、もう間違ってタップするやつと、
あ、わざとね
でそういうのもあるんだけど、今本当著名人な方がダッと入ってたりして、はい、芸能人の方もいて、 で、なんだろう、本当に Zoom みたいに知ってる人が数人でみんなで喋ってるっていうパターンもあれば、本当に著名人の人がいて何千人かがそれを聞いてるっていうパターンもあって、それあとプライベートで、あの本当にクローズドで教えた人だけで本当に電話代わりに使うっていうのもあって、いろんなねちょっと使い方の間口が広いの。
だからまだまだいろんな、だからそのアイデアの数だけいろんなことできそう。
いろんなことできそう。
部屋は作れるんですか？ブレイクアウトルームみたいな。
ブレイクアウトルームみたいなのもできる確か。っていうかまあ勝手に2人で作って、
まあだから本当音声版のズームっていうと非常になんか分かるし、想像なんか立てられます。
うん、
なんかそれこそ先週とか話して、僕らもさっき話したサブスタックじゃないけど、なんか日本語対応がまだ微妙みたいな、なんかそんな感じはある。
全然英語、米英語、日本語全然ダメ。
英語なんだ。
うん、もちろん書けるけどメニューとかも全然英語、はい、分かりづらい。
でもまあとりあえず始める分にはまあ なんとかできそうな。
いや俺も結構分からんかった。
ハードル高いの。
あ、終わってる。閉じちゃってた。
勝手に終わっちゃった。
俺なんだろう、なんかおっしゃったかな。
ひどいっすね。
まあまあいいっしょ。ちょっと試してましたけど、
なんか今ので結構イメージ湧いたんですけど、それにしてもなんだろう、僕らほら音声やってるなんだかんだ人だから、その面白そうとかちょっとやってみようかっていうのは分かるんですけど、なんでこう結構、まあ、分かんないな。でもニュースで例えば誰々有名人っていう子が始めたとかそういうの見てても、実際どれだけの人がね、まあ、やってるかとか、まあ、数より今はそういう影響力のある人やることが最初のローンチの時は必要なんでしょうけど、なんでそんな、うん、みんなつけられてるのかね。
いやーこれね、海外でもそうだけど、やっぱり制限してるところは、
うん、
やっぱりそこに乗り遅れちゃまずいっていうのを煽られる感じがあるよね。
うんうんうん、
でそれこそサブスタックにこの間書いたけど、
はい、
なんだったかな、フォーモ、 FOMO、 フォーモっていうのがあるんだけど、うん、これをうまく使ってるなっていう感じです。はい、フォーモっていうのが Fear of Missing Out、 取り残されることへの恐怖。
あ、やだな。
そのフォーモ作りがうまいって言われてますよ。
なんかそんな感じですよね。だって急に、そして結局俺もさっき招待してって言っちゃってるし。
そうそうそう。でこれアーカイブ残んないんですよ一切。
あ、じゃあ全然ポッドキャストと対局ですよ。
ポッドキャストと対局。うん、
あ、面白い。
だから
じゃあ本当にライブでその場で終わり。
その場で終わり。
なるほど。
一切テキスト残せないし、アーカイブも残んないし、その場だけで有名人が出て、なんかみんなたくさんの人が聞いてるってなったら、ちょっと聞いてみたくなったりするんじゃん。で誰か招待枠くださいみたいな、招待してくださいみたいなね。で
後でハードディスク取りためるとか、
はい、日本人そういうの好きじゃん。
まあ好きなんですね。
あのなんだろう、みんなが使ってだって、ツイッターとかもね好きじゃん。
ああそうか、日本人にはさっきの、そうか、フォーも、
うん、
一番好
きと思うよ、ね、で、うん、音声版ツイッターっていうのがどこかっていうとこなんだけど、
うん、
別にツイッターっぽくないね。だから挙動は
確かに今の話聞いてるとズームじゃない。
そうそう、だからやってる人もどこがツイッターなんだろうって言ってる人いるんだけど、うん、これ、うん、思ったのが、ツイッターってさ、なんだろう、ほら有名人がツイッターでさ、有名人同士でわちゃわちゃやってるのをさ、第三者がなんとなく見てたりする時あるじゃない。
ああ、見たいですね、うん、
で別にこっちから発言しないんだけど、なんか見て、あ、こういうことやってるっていうことを言ったり、
うん、
あと例えばテレビとかやってるときに、テレビを見ながらさ、みんなでツイッターでつぶやいたりするとかなんじゃん。
あ、ありますよ、実況ね。
それが音声でできるのよ。それこそ耳だから、何かしながら音声で喋る、例えばテレビで同じ番組を見ながらみんなでクラブハウス上で喋ってるのができるわけよ。つまり何かしながらやるサブ的な媒体として機能させることができる。でそれがユーザー数が多いとうまく機能すると。でダベルってサービスのちょっとあれはまずいとか、ユーザー数がやっぱり少ないところなのね。
で
例えばなんか自分でやります、10人ぐらい来たら多いなってなるのね。10人ぐらい来たらね、 で、じゃあこのクラブハウスってどれぐらいかっていうと、1000人ぐらい見てんのみたいなやつがあったりとか。
全然桁が違います。
ちょっとしたやつでも、もう今上の方から見ていくと、256人とか246人、あ、大方さんが喋ってるね、あと131人とか41人、まあ9人とかいうやつもあるんだけど、少ないやつは少ないけど、はい、多いやつはそのあ件数さんとか327人が聞いたやつとか、 あの落合さんいたじゃん、落合さんいたじゃん、落合陽一さんも1日3回やってんだよ、朝昼晩って15分ずつ、やっぱそういうのに人が集まってくるじゃん、あの数が違うのよ、こうなるとさ、プラットフォームに近づいていくよね、特にそういう情報発信で声が大きい人というか、情報発信力の高い人が率先してやってるから、
特にすぐ入ってますね、もともともちろんみんなそういう人早そうだけど、それにしても早い
で、そういう人が最初に入りやすいような仕組みになってたのがうまかったかなっていう感じ。
なるほど。
後からポンって入ってきたわけじゃなくて、そういう人たちが先にやってるっていうのがね、で多分日本人には合いそうかな。あとだって、あと顔出ししたくないっていう日本人も多いから、動画よりも音声だから ね、
そうね、いやいや、そうです、
合ってる気がする。で、面白いのが
バーチャル背景なんていらないしね。
そうそう、面白いのがクラブハウスのせいで、せいでっておかげでダベルっていうサービスもユーザーが増えてるっぽいんですよ、最近この数日。
市場がどんどんね、
はい、加えてポッドキャストにもちょっと目が向いてるのよ。
あ、そうなんですね。
そうそう、それが面白いなと思って。で、俺が誰に招待してもらったかって話なんだけど、まあ、クラブハウスのニュースがなんかみんな騒いでるから、どういう風だろうと思って、で、はい、まあ、招待されないからさ、ないからさ、とりあえずダベルに行って、そしたらダベルでさ、もうクラブハウス疲れて抜けてきたっていう人がなんか喋って
る。いや、あ、もう疲れて終わった人もい
る。なんかね、 YouTube と一緒で中毒性があって、どんどんみんないろいろあるから、いろんなの聞いちゃって、もうずっといるみたいな人、1日の15時間ぐらいいるみたいな人、スクリーンタイム見たら15時間とかいう人もいたりとかさ、
すごいっすね。
ずっとやってるから、もうみんな疲れちゃってるの、でそういう人がなんかダベルに来たりとか、でダベルはね2時間で切れるのよ、だから結構ちょうどよくって。
ああ、そうそう、そういう制限があるから切らなかった。そうそうそう、
ないのよ、
クラブハウスない、
ないので、ダベルで、いやいや、でなんかダベルはね、新しい人も迎え入れたりとかいうのがあって、すごいフレンドリーなのよね、はい、使ってる人、ユーザーが、うん、でけど一方クラブハウスはさ、自分自己 PR が強いというかさ、あの自分がどんなすごい人かみたいな話とかされたりみたいな感じで、それの愚痴をね、なんかダベルで言ってたのよあっちはこうだみたいな、
愚痴をダベルっていうのがなんかぴったりダベルに合ってますね。そうそうそう、名前
でなんかダベルはコメダで、クラブハウスはスタバだみたいな話をしててそういうことね、そういうことねと思ってさ、で、うん、まあまあまあ、なんとなく分かったから、まあいいや、招待枠そのうち来るでしょうと思って、
うん、
思ってたね。でただダベルでちょっと開いて、はい、そういう話をしてて、そしたら来た、一緒に喋ってた人がさ、その昨日、おとついか、おとつい初めましてで、ダベルの上で喋った人がさ、名古屋の人だっていうのよ。あ、名古屋の人なんだと思って。で、コワーキングスペースやってるって言ってんのよ。あ、はいはい、そこ一回行ったことあるコワーキングスペースだと思って。
あ、そうなん。
そう、あ、行きますよっつって、
うん。
ちょっとお邪魔しますよっつって、次の日に行ってきたのよ、昨日なんだけど。
さすが。
で、その人はダベル大好きな人で。で行って、そしたらクラブハウスはやりましたって言われたから、いやまだですよって言ったら、招待しましょうかって目の前で招待してくれただからまあまあいいか、じゃあお願いしますって。でその時にクラブハウスの使い方を教えてもらいながら、
はいはい、
まあついでにダベルでなんか一緒に喋りましょうかって、その場でダベルで喋って、
あ、いいですね、さすが使いこなし。
でそこコワーキングスペースなんだけど、実は一体もう一つの目的はポッドキャストをこれからやろうとしてたのよ。
うんうん、
で機材とかなんかいろいろ揃えてるとこだったから、面白そうじゃんどういう収録環境でやるんですかみたいな、どういう機材ですか、
まあ、気になりますよね。
そうそうそう、でそういう話をしてきて帰ってきたんですよ。
音声三昧じゃない。
そうそう、だから音声三昧だし、やっぱりそういうことで音声ポッドキャストやってみようかなって話にもなってみたいだから、
うんうん、
なんだかんだ音声話題になってますよね。
ビワジやってますね。なんかそのね、去年は結構、まあ、YouTube もそうだし、ポッドキャストもっていう人がね、なんかにわかに増えた気がしましたけど、
そうそうそう、
今年そういう、ね、出だしからそういう感じの始まりはちょっと予想 してなかったかなんか面白い。
そうね、今年入ってすぐだからね。まあだからクラブハウスがそういう意味では牽引してくれれば面白いかなと思いつつ、どこまで本当にツイッターほど定着するかどうかですけど。
そうね、なんかそのやっぱり一応起業してる身というかとしては、なんかまあプレイヤーとしてやってみたいっていうのもそうですけど、単純にそのクラブハウス側としてはどういうふうにビジネスを展開していくんだろうっていうね、なんか広告また入れるのかとか、どういう感じで考えてるんですかね。
今んとこ資金調達で相当来てるから、
ね、
そうそうそう、
あそうか、100億入ってるね。
いやだからさ、去年3月で始める前に100万ドルだから1億円ぐらい手に入れてるでしょ、う
ん、最初で1億は大きいですよね、本当の初めの初めなら。
で俺が最初に記事見たのが多分始まってちょっと後の5月ぐらいなのよ、なんか話題になってるっていう記事を見て、うん、でその時にだから5月の段階で合計12億8500万円を調達してる。12億っすよ。リリースして2ヶ月で。
これはすごい。
それだけでもすごいのに、もうこの1年まだ経ってないけど100億円ぐらいまた調達してみたいな話だから、どんだけ投資家に注目されてんのって話なんですよ。
そうか。
だから今は特に広告とかそういうつけるのか考えてないと思う。とりあえずそこで回していって、とりあえずサービスを安定させてユーザーを増やしてっていうところに今フォーカスしてると思う、
うん、あ、じゃあそういう意味ではなんか、そうか、だからツイッターもそうだしフェイスブックとかもね、まあもちろん広告のはあっただろうけど、やっぱりもともとそのプラットフォームとして圧倒的に価値あるものを出してね、その後そこがこう人が集まるようになればどうにでもできるみたいなね。
そうそうそう、フェイスブックとかそれじゃんね、まさにね。ザッカーバーグが最初に言ってたけど、ね、まあとりあえず広告とか最初はいらなしで、うん、けど、うん、なんか相当数数集めたら、例えば1億人集めたら1人1ドル取れるような仕組み作れば100億ドルでしょみたいな、なんかそういうね、
うんうん、なんかあれですよね、ドメスティックな話にすると土井さんが保護に来るときに銀座通りを、うん、あのにぎわいの最高に魅力的な銀座通りを作れば無料でも、そこに自販機を後から置けばそれだけで十分儲かる、
うん、そうそうそう、まあだから作っちゃえばね、うん、プラットフォームにしちゃえばみたいな話だよね、
うんうん、あ、でも確かに今までも佐藤さん、さっき言ったように、まあ、そのダベルもそうだし、他にも多分もう星の数ほど何か音声でそういうプラットフォーム作ろうっていうのはあったんだろうけど、
そう
なんか今回可能性を感じますね。
だから音声 SNS っていうのは全然今までもあったし、ちょっと形は違うけどね、全然あったけど、だからどんなもんかなと思ったけど、あのすごいと思った時点は人が集まってるっていう時点ですわ、機能的じゃない
で、そう思うとさ、なんかまだ使ってないんで佐藤さんの話を聞いた限りですけど、やっぱり音声版 Zoom っていうのはすごいしっくりいったし、
機能的には
去年ね、うんうん、コロナで、うん、あのやっぱりその Zoom が普通になったじゃん、うん、今もだけど、うん、だからそれなかったらやっぱりここまで来てないっていうのはあり
それはね、あるあるある、追い風にはな
ってね、絶対的にベースがこれが、だって僕ら逆に一昨年 Zoom、まあ、うちらはね社内会議いつも Zoom でやってましたけど、うん、何か公開収録みたいなのやっても全然人集まんなかった。
そう
今普通じゃない。
だからちょうどだから3月だから、去年のスタートしたのが、うん、でコロナになって
そうだ、
外に出れなくってこういうサービスがあるで手に入ったらちょっと遊んじゃうよね、
うん、でもさっきの話だけど、見る方としても YouTube はブレイクしたけど、まあなんか YouTube 疲れみたいな人もいるし、うん、そのプレイヤーとしてもやっぱもうこう顔出すのとかもうめんどくさいじゃない、うん、
Zoom 疲れもあるしね。
だからそうだから、なんか今度じゃあ資格なくなったらね、やっぱもっと気楽になりますよ。
いやこれはね気楽、ただねやっぱりちょっと実名性が強いところがあって、あもちろん実名じゃなくてもいいんだけど、
はいはいはい、
これ実名で一応クリエイターネームみたいなやつをエイリアスを作れるんだけど、
はい、
で俺ちょっと使ったんだけど、
うん、
名前はねなんか1回しか変えれないとかなんかあったのよ。でそのクリエイターネーム作って、まあ ね、それもね変えれるのか、実はちょっと変えたかったのよ。でいろいろ触ったら消しちゃって、うん、それもなんか1回しか設定できないみたいで、俺もう本名で行くしかないっす。
はいはい、あそうなの。
うん、あはどっちにしてもね本名隠せない。本名を入れてなんかそういう、うん、クリエイターネームつけてもカッコして本名が出てきちゃうから。
はい、うん。
だからその辺も疲れたって言ってる人はいる。あの匿名で行きたい人は。
あーなるほどね。
で電話番号で認証されるから一人何アカウントも作れないから、
あそう
Facebook に近い、ね、
でもその辺どうそうか Facebook まあどうなんでしょう、やっぱ最初だから佐藤さんさっきの話だけど、その招待制もそうだし、うん、ある程度入ってくるユーザーの質を担保して少しずつやりたいっていうところで今はそうしてて、それが第2フェーズ第3フェーズになったらもっともっと多くになる可能性っていうのはなんかありそう、うんうん、
いやなんか今こう何招待が足りないとかやってますけど、これねすぐ足りるようになってくるから絶対に、
うんうんうんうん、
多分その第2フェーズすぐですよ。ただこういうのってさ、最初に文化作ってると後から来た人が壊しにくいじゃん。
そうですね、
なんかちょっとハイスな雰囲気がもうできちゃってるとさ、そこでバカなことやってもさ、なんかちょっとなんだあいつらみたいな少数派になっちゃうから、その辺強いかな。
これでもなんだろう、やっぱり一番なんだろう、決定的に他のと違うのはやっぱりなんか少なくとも今の時点ではそう、あの招待制、
うん、
っていうので、まあ、ある意味そのクローズドっていうのもあるんだけど、まあ、僕やってないから正直そんな分かんないけど、さっきの話聞くと音声でなんかライブとかができるって言ってやっぱりそのスタンド FM があると思うんですけど、
うん、
スタンド FM とのそれぞれのなんか決定的な違いとかお互いのメリットデメリットって何が比較するとあるの？
ダベルで言ってたのは、ダベルが田舎でスタンド FM が東京でクラブハウスがニューヨークだっつってたけど、
まあクラブハウスはアメリカだからニューヨークってなったのか。
まあね、
具体的にどうなの？
やっぱりね、初期ユーザーが作るそのアプリ内の文化というか空気っていうのは結構あるよね。もちろん機能的なとこもあるんだけど、スタンド FM はなんだかんださ、なんだろう、収録もできてライブもできるみたいな感じじゃんね、音声配信。
ああ、そっかそっか、そうですね、両方できますよね、う
ん、で、やっぱり音声配信って感じなんだよね、
うん、
ホストがいてホストが配信する。で、ライブの場合はライブ配信して一応ゲストで呼べるけど、なんか誰かが配信するみたいな感じで、
はいはいはい、
一方ダベルはね、フラットなのよ。その、例えばタイトルとかもつけるんだけど、部屋のね、部屋のタイトルつけるんだけど、うん、別に配信アーカイブはダベラ残るんだけど、まあ誰が上がってきてもよくて、誰がそうそうフラットで喋れるよ、みんな喋りたい人喋って、喋れない人別に入らめ聞くだけでいいけどみたいな感じ。若干
なんか全部許そうですね、アーカイブ残るっていうのも含めて、
配信がフラットなのよ、
うん、
だからそれこそ喫茶店の一角みたいな感じなのよ。
あー、なんか分かってきた
し。でアットホームだから、新しい人が来たらどうしたどうした分かんないや、教えてあげようかみたいな空気もあるし、いやいや なんか分かんないことは聞いてみたいな、すごいね、ユーザー同士でアットホーム
フレンドリーですね。
でスタンド FM はもうちょっとそういう、なんだろう、資金パートナープログラムとか始まったか、はいはい、
そうですね、
こともあるから、そのビジネス的な人がなんかできるんじゃないかって期待する。
ちょっと目が円になってる人
がね。だからスタンド FM で一番なんか人気があるのは、どうやったらマネタイズできるかみたいな話とか、どうやったら効果的にユーザー集めれるかみたいな話とかする人がやっぱりいて、
もう入ったら疲れそうだ。
でもともと初期ユーザーもいたんだけど、はもうちょっとアットホームな感じだったんだけど、うん、ちょっとその辺でね、
はい、
いろんな層が分かれている。ただ、
はい、
音声メディアとしては日本では多分一番活発なところ
で、今そうですよね、うん、
そういう意味ではいろんな間口もあるから、
うん、
ちょっとにぎわってはいるんだけど、
うん、
ただやっぱり、まあ、配信者とその他みたいなのがちょっとあるけど、うん、クラブハウスはもうそういうのじゃなくって、誰が配信者、誰でも配信者になるから簡単に、
うん、
多分スタンド FM にも簡単なんだけど、でライブしかないっていう感じ で、
うん、
でアーカイブも残んない、もうただ喋りに来るだけ、うん、聞きに来るだけみたいな感じで、
うん、
その音声のやり取りのプラットフォームなんだよね。なんか配信とかじゃなくて、うん、もうそこの場、プラットフォームの場みたいな、
うん、
でその中で有名な方がポンポンポンっているよっていう状態だから、そこ聞きたい人だけの人もいるし、ここでなんか喋りたいっていう人もいるしみたいな、だいぶ違う、似てる軌道だけどだいぶ違う。
でもニューヨークっていうのはちょっと分かるし、なんかそのもう全てが、まあその尖ってるっていう一面もあるんでしょうけど、なんかとにかくニューヨークはイコール世界じゃないけど、なんかもう何でもありみたいな感じしますね。
ルツボ的なのはありますよね、
うん、しかもその始まったばっかりだし、何が起きるか分かんない、
間口が広いから、ここでなんかできんじゃないっていう、そのビジネス的なことでなんかできるんじゃないっていう人もいれば、なんか広報やってる人はここでなんかやんなきゃいけないんじゃないかっていう人もいるし、
うん、
で政治的なことやってる人はここでなんか発信できるんじゃないかっていう人もいれば、 なんかこういう音声のなんか新しい体験が面白いよねっていう普通の一般の人もいればっていう形で、もうここ街だよね、うん、使い方でどういうふうになるみたいな、
一回やってみないと分かんない、
うん、けどこれ使いにくいからやってもよく分かんないんだけどね。
いやけどね、佐藤さんがよく分かんないって言うとなかなかハードル高い、
うん、けどまあなるほどねっていう感じはあります。プラットフォームを作ってる感じです、
うん、でもそうするとなんか意外とこの話だけで結構聞きたいこといっぱいあるんですけど、佐藤さん自身は、まあ、今日もそうだしちょっとずつ試してるところだと思うんですけど、なんか今考えてこんな感じの使い方したら面白いんだろうなみたいなことあります、うん、ていうかそもそもその質問自体もナンセンスでも感覚的にやってる人の方が多いのかな、
うん、いやいろいろ考えてる人はいるはいるよ。あとこういうことできんじゃないかとかいろいろ考えてる人はいるよ。
そんなことない
。いやそれこそさ、基本まだ Android アプリがないのよ。iPhone だけなの。
あ、そうなんですね。
で、まあ iPhone でまあ喋る、まあイヤホン化して。
はい、
だからそうある意味さ、AirPods の影響も大きいんだよね。
まあ全部ね。
結局それやってなんか。聞いてない時も耳にしたままの場合あるじゃん。
あるある。
なんかしながらとか。
いっぱいある。
で逆に言うと仕事してる時ずっとつけてる人いるじゃん。聞く。
うん。
聞く聞かないかかわらず。
はいはいはい。
でもうそれがデフォルトでなんか喋りたい時喋る。
あ
で聞くだけでなんか何してるっていう、すごいね。 AirPods とかはね影響してると、もポッドキャストにも影響してるんだけど。
そう。
そうで。ちょっとなんかできるか、ただどっちにしても通話だけなんだけど、ここで音楽とか流せたらいいよねっていう話はちょっとしてて、うん、
あ確かに、ね、
で実は今日その実験の一つでもあるんだよ。これ流せた、さっきちょっとやったけど、
なるほど、流せた
流せた。
だから、まあ、でもとりあえず当然その著作権の云々とかあるわけ。
もちろんもちろん、
うん、
たださ今日どっかで話してて、これ音楽とか流そうと思ったら流せるんですよねって話をしてたらさ、
うんうん、
けどまあもちろん著作権がだよねって言ってたんだけど、まあけどアーカイブ残んないから流したっていいんじゃないって言われて、
ああそうそうか、ある意味ね、
そうある意味バレにくい、
うんうんうん、
だけど違法よもちろんね、
そりゃそうですよね、
うん、
ほう
実名制だからやりにくいけどね。
まあまあでもそうか、なんかそのいわゆる著名人とか起業家の有名な人たちがなんかニュースとか見ててもなんか今やってるっていうのはなんとなく分かっ、
ね、うん、まあ今はだけどね、本当に一時期のブームですよ、まだ1週間経ってないんで、ね、でみんなとりあえず1回見てみたいとか、
うん、
でこういう本当に私はさ、そのスタンド FM とかさダベルとかや似てるのやってたからね、音声チャットみたいなこともやってたからけど、はい、ポッドキャストとかもそういうやつも全然やってない人がさ、これを体験最新したらさ、うん、なんだこれはってなるよ。
そうね、そうね。
それで
初めて音声で何かをやる。そ
う
そ
う、あ、音声でのコミュニケーションってこういう風なんだっていうのを初めて体験した人がハマってる人がいて、うん、それをはためで見てる感じです。
あ、でもさっきの AirPods っていうのを聞いたらなんかそうね、いろんなことができるような。今までだったら、その例えばしかもそれライブなわけじゃない。
うん。
だから普通は例えばラジコとかで好きなラジオを聞いてました、
うん、
である意味それが、まあ、単純な話ですけど双方向みたいにもできるかもしれないですね。その、ラジオ番組みたいに流れてるんだけど、そこにいきなり参加も、まあ、もちろんホストが許せばだけどできちゃうってことですよね。
そうそうそう、
もう1時間の番組のうち58分はこうにただ聞いてるだけなんだけど、
うんうん、
最後じゃあリスナーの方どうぞみたいになって、
うん、
なんかうまくつながれば最後にちょっと1分話せる。
いやだからその落合陽一さんがやってたのがさ、
うん、
15分だけ話しますみたいな感じで始めて、でまあ落合さんが始めたからフォローしてる人とか誰かみんな来るじゃない、
うん、
でそのリストざーっと見て、誰呼ぼうかな、あこよ
あそうか
来てくださいっつ
って
2,3 人にあげて 2,3 人でわちゃわちゃ話して、うん、あじゃあそろそろ時間なんでみたいな感じ。
なるほどね。あそれちょっと面白いっていうか、なんかイメージは湧く。
面白いよ、その場の雰囲気もあるし、でそれがアーカイブが一切残らないから、みんななんかあなんか始まったら聞きに行きたいなみたいになる、うん、
アーカイブないし資格もないっていうその2つない、
うん、
今のこう世の中的には本当は例えばこの YouTube もねアーカイブもできるし、資格もあるじゃないですか。だからそれがないだけで全く違うなんか体験にはなる。
で俺思ってんだけどさ、前々からもうウェブでテキスト打つっていうのなくなるなと思ってんだよね。
そういうのは。
例えば検索するにしてもさ、テキスト打って検索するのか、うん、あの要はねアベンジャーズの世界なんだけど、
はい、
なんか調べるときってさ、空中からこうなんか画面出してやりしたりやったりするじゃない。あのまあ未来の SF 映画とかさ、はいはい、あの、うん、ミッションインポッシブルとかもそうだけどさ、はい、何か探すときって文字打たないよね未来って、
まあ、
音声で呼び出したりさ、何々出してみたいな感じで、で、うん、AI がはいこちらですみたいな出してくるみたいな、
はいはいはい、
でこういうちょっとした会話もツイッターみたいなやつで文字を打つのっていつまでやんの、
うん、
いや別に喋りゃいいじゃん。
それはずっと思ってますよね、いろんな意味、それこそ Siri とかいろんなホームポッドとかも出てきてるね、そろそろ。
そうだから技術的に Siri とかの AI の補助もだいぶ進んできてますと、で音声検索もだいぶ進んできてますと、うん、そんな中でこういう日常会話をツイッターとかの文字じゃなくって音声でできるプラットフォームができましたよ、で3の人が使ってるのでこれがデファクトスタンダードですよっていうのがあれば、なんかあなんか喋りたいっていう時にツイッターに数にクラブハウスに行くっていうのは自然な流れだと思ってる。
なるほど。じゃあこれひょっとするとひょっとしますね、確かに。っていうかまあもうみんな海外では確かにこれだけ資金調達っていうのはちょっとわかる気がする、
うん、だからここでツイッターが焦ってツイッターにもその機能を載せると、スペースゼロであると、その出来がどうか。
でも逆に言うと確かに丸パクリみたいな部分もあるのかもしれないけど、まあもともとツイッター自体当然ねプラットフォームあるわけだから、
そう、
まあ京都出るか吉と出るかだけど、うまくはまれば当然それですごいな、作れる、
うまくはまれば、あやっぱクラブハウスにいちいち行くよりツイッターで全部済むならそっちでいいやっていう風に動けば、うん、ツイッターが勝つ、
うん、あれ今更ですけど、だからツイキャスは別にツイッターのオフィシャルじゃないわ、
ね、オフィシャルじゃないよあれ、日本人で
しょ、じゃないですよね、うん、連動してるだけです
よね。いやただ本当にかなり初期からやってたから、うん、うん、
やってますよね、
もう十分な技術力。
でもまあ今の話でいくと全然ツイキャスとはまた、だからあれね、映像だから、
だからツイッターもだからツイキャスみたいな海外のペリスコープっていうさ、うん、サービスがあ
って、はいはい、
それを買収したわけよ、はいはい、でただ買収したけどもペリスコープっていうブランドでずっとやってたんだけど、もうとうとうペリスコープやめるから、
うん、
もうツイッターでの中でできるようにする。だからツイキャスみたいなやつも、
ペリスコープのなんか、
うん、そうそうそう、ツイキャスみたいなやつももうツイッターの中でできるようにっていうふうに今やってる。
なるほど。なんかどうしてもこうプレイヤーでもあるから何できるかなとか考えちゃったり、それだとなんかちょっとまあ楽しみなような、なんか腰重くなるようなみたいなのあるけど、なんかそういうの全部無視して考えるとちょっと楽しそうです、うん、単純に。
いやーけどツイッターは必死よ、うん、音声版ツイッターっていうのが話題になってるじゃない、でやばいと思って、うん、で、うん、音声ツイートができるようになったんだよね、文字じゃなくて音声でツイートするから、うん、はい、で今実験してるのにその音声で DM 送るっていうのも今実装テストしてんのよ、うん、で音声でチャットができるクラブハウスみたいなやつも今実装しようとして、音声周りを今すっごい強化してんだよ。ちょっと前は動画だったんだよ、そのツイキャスみたいなやつ、ペリスコープを取り入れたり動画もアップできるようになったりとかで、動画がちょっとやったけど、なんだ次は音声かみたいな感じで今音声強化を早めていて、でポッドキャスト会社を買収したからかなり必死だね。
そうか、でもそうするとそのうちというか、まあ、今もそういうみんな水面下で動いてるんでしょうけど、なんか単純にあのなんか LINE とかでも配信できるじゃないですか、 LINE ライブ、うん、だから随分になるとしても、うん、なるとしても先だろうけど、本当にこういうのが普及したらなんかそういう LINE とかでもなんか音声の配信とかそういうのとかも全部なんか仕組み的にはシンプルっぽいから、なんか一気に広まったらなんか数年後とかみんなどのプラットフォームでもなんかとりあえずやるとかはありえない話になるぞ。
まあ LINE とかもやってもおかしくないよね。
ねえ、なんかそのできそうプラットフォームとしてはね、あれだし、あそこに音声のライブっていう、
だってほらね、インスタのストーリーみたいなやつをみんな取り入れたりしてるもんね、
うん、
ツイッターもやってれば、フェイスブックもやってればみたいな感じだし、
なんか佐藤さんも言ったかもしれないけど、なんか単純に今自分が音声やってるからじゃないけど、 やっぱりどう考えたって好き嫌いは別として基本のその情報量とかこうやる手間とか、まあ、受け手の方としても、まあ、ずっと見てるのは疲れるとか場所を選んだりするからそういう意味では音声の方が、まあ、サステナブルというかだからなんか順番がね本当はこっちが先でもよかったのかなって音声びいきだと思っちゃうけどだから全然 ありうるない
やけどやっぱね動画の方がインパクトはあるからね
最初の、まあ
ね、ファーストインパクトが、
うん、あとどうしてもちょっとなんか音声だとアングラ感とかニッチ感も漂うし
年齢層も高いよね音声の方がね
そう
だって YouTube って結構まあ、低学年とか
若いっすよ
10代20代がやっぱり全然違う、ね、多かったじゃん最近はちょっと増えてきたけども、うん、
そうですね
そう音声ポッドキャストなんてもう40代50代が多いからね30代以上とかね
還暦の人も出てる、うん、
だからこっからただ今見てる感じもやっぱり年齢層高いからクラブハウスね始めてる人たちもね
うんうん、
ここから若い世代がどういくかっていうのはちょっとあるけどね
そうね若い世代、まあ、若い世代って一括りにしちゃいけないけど確かになんかなんか音声っていうのはあんまり聞かないよねもちろんやってる人もいるけど、
うん、
クリエイターでまず映像をやって、まあ、ちょっとポッドキャストも試してるもちろんいます
けどなんか本当に若い子何も分かんない人からするとポッドキャストよりもクラブハウスとかの方がやりやすいよねと思って
ああとっつきやすいんじゃないですか
とっつきやすい
やっぱポッドキャストってなんだかんだ当たり前ですけど番組っていうねそれがもちろん魅力でもあるし、ね、やりがあるんだけど気軽さっていう意味ではね意外と始めちゃえばね、
うん
まあ、僕らみたいに気軽にってありますけどなんだかんだお互い10年以上やってるわけだっていういきなりゼロからっていうのだとあとね続けるのが大変な人をたくさん見てきたじゃないですか
そうね、
うん、クラブハウスはそういうのはない、
うん、ちょっとやってみてくださいよ、まあ、ただね、はい、気をつけないと疲れる、
うん、
いやさっきもねセッティングしてたらさ、うん、なんか通知で入っちゃったところがあってさ、
はい、はいはいはい通知で入っち
ゃったなんかタイトルが山形とかあってこれ山形、うん、出身じゃない、
うんうんうん、
入ってで知り合いがいたのよすごく昔に仕事でお世話になった人、
はいはいはい、
で3人ぐらいで、まあ、テストしてただけなんだけどね、
うん、
で、
うん、
ポンと入っちゃったらお佐藤さん佐藤さん入ってきてよって言われてわ断りにくいと思って入った
ポンと入っちゃうとかある
そう間違ってね
つい入っちゃったみたいなね
あとなんか入りたいって手を挙げる機能なんだけどそれもね俺間違って押すこと何回かあったりしていやいや入りたくない
向こうからしたら手挙げてんじゃん
そう手挙げたじゃあ呼ぶよってあいやごめん入りたい、
うん、
で入っちゃったらなんか抜けるタイミング難しいよね、
うん、
しかも時間制限がないからさ
しかも資格がない分ある意味逆に空気読んだり気まずい
あけどさ今日帰ってくるときさ、うん、ポッドキャスト聞いてたのよ、はい、アップルクリップ聞いてたのね、はい、知ってるアップルクリップ
え
アップルクリップっていうポッドキャストアップルの
情報なんかすごい古いやつ
そう十何年やってる大塚商会とかなんか、うん、それを聞いて帰
って
き
てさ前に聞いてた、
うん、聞いてて、うん、でさその知り合いがから呼ばれて入ったところにさ一、
うん、
人いて喋ったらあれ聞いたことあると思ってあれさっきアップルクリップで聞いた、うん、佐藤リッチマンさんですかみたいな感じでつい数分前にポッドキャストで聞いた人がそこにたまたまいて初めましてみたいになって私もポッドキャストやってますみたいなそういうのがあると面白いよね
うんうんうん、
そういうのでハマっちゃったわ
近い
余計抜けられなかった
っ そ, ういうの近い
っす
よそうそう音声ってなんか距離が近いし本当にそういうつながりも近いんですよ
一気に何かね近くなっちゃったから、
うん、
で声知ってるとさもう何べんも感じたことあるでも、
ね、
声知ってるとね親近感が半端ないからね
そう初めてなのにねお久しぶりです
そんなことがあってですね、
じゃあちょっとやってみようかな
でそういう体験も含めてあこれは面白い残るなと思います、
うん、うんうん。
ここまでのブームは一過性だけど、まあ、ただこれ残るなツイッターとかもね一時期バンとあったけどなんだかんだやっぱ残ってたりフェイスブックもだいぶね若い人がいなくなって
しぶといっすよねでも、う
ん、あれねだけどね滞在時間とか調べてるんだけどちゃんとフェイスブックはねちゃんと伸ばしてるユーザー数は減っても全体の滞在時間とか伸ばしてるから全体の利用率はそんなに減ってないのよ
それって本当にいわゆるメッセンジャー とかだけとかっていうんじゃなくて、 Facebook 全体としてちゃんと伸ばし、
メッセンジャーだも含めてだと思う。あと
ですよね、
うんうんうんうん、
いやなんか僕もう今年実はもう SNS やってないんですけど、
いや俺もね、Facebook あんま行ってないのよ、
うん、全部やってないんだけど、ただね Facebook でほら、つながってた人がいるから、それ連絡だけやってた人は何人かいるんですよ。そうそうそう、
俺もメッセンジャーメインよ。
そう、そうしたらなんかメッセンジャーだけはやってますっていう人結構いるから、俺そこで残ってるのはあるよね。
けど
ね、その LINE だとやっぱりほら距離近すぎたり。
けどメッセンジャー抜きでもね、多分伸ばしてるよ Facebook は。
そう、
使ってる人は使ってるから、
分かんない。
そう、使ってる人は全然使ってるから。
今佐藤さんの感覚ですけど、どういう、なんか俺のイメージは Facebook ってやっぱり年齢上がってて、かつ、
うんうんうん、
なんだろう、あ、どうなん、ちょっとそのビジネス職が一時強かった気するけど、そうでもないのか。
ビジネス職はまだ残ってるし、まあけどさ、そのそれこそ年齢差があって40代50代60代の人が Twitter とかインスタやってるようには思えないじゃん、あんまり。やってるんだけど熱心じゃないんだ、
インスタはね。
じゃあメインどこかっていう、そういう人たちはメインはさ、
ああそれはわかる、
やっぱ Facebook じゃん。
で、そういう人たちが
前よりも滞在時間長かったら、全体でユーザー数減っても利用率は別に減らないね。
うん、
で、Facebook 社としてはそこはそこで確保して、若い層はインスタグラムとかその辺で確保しようとしてる。
これさ、話聞いてと思ったんですけど、いい悪いはなじゃないんだけど、その話聞くとなんか一番の相性じゃないけど、なんか被るのは意外と Facebook の人が使ったりとか、なんかありそうじゃない、年齢層、そのなんか、いや、それ Facebook の人と、
うん、
そのクラブハウスの、
いや、被ると思うよ
ね、属性悪くないっすよ、ずれてないっすよね。その
ただクラブハウスはただこう話題になってるから、若い子でも一回はやってみたいっていうのあんじゃん。でやっぱり入ってきたりもしてて、こっからどういう文化になるかなって感じ、
全く読めないですね。いい意味でっていうか、面白いですね。
いや、それこそさ、有名な方、その落合さんとか箕輪さんみたいな人がさ、喋ってたりするわけじゃん、ホリエモンみたいな。ホリエモンは見てない、喋ったりするわけじゃん、
まあ、ホリエモンもやってるみたいな、ね、
そういう人たちが、ほら20代ぐらいの人たちが、いや話聞きたい、
うん、
で今までトークセッションみたいなやつがここまでできるわけよ。
うん、
で聞きに行くってことでやって、やっぱそういうところで利用してたりはするから、
うん、
全然利用者はいるよ、若くて。
え、なんかまた話もっと最後の最後で戻っちゃうんですけど、うん、例えばその僕らが最近、うん、名前が出てこない、クラブハウスか、クラブハウスのアカウントとか持ってない、うん、発信する人としてアカウントというか、その招待されなきゃいけないけど、聞くだけなら、URL かなんかさえ知っては誰でも聞ける。
いや、
やっぱりアカウントないとダメ、招待
ないとダメ、うん、なきゃ聞けない。
じゃあ、いや単純に、まあ、当然それ増えていくんでしょうか。例えばあのその落合、さんのでした、うん、とか佐藤さんがちょっとチラ見したときは、それやっぱまだ何千人何万人は聞いてないんだ、
うん、今ね、
彼をもってしてでも
今配信してるのは誰も聞いてないです
え、今落合さんが配信してる
の。いや、俺が配信したやつ。
ああ、
落合さんね、落合さんね、この後配信するみたいだよ通知が来た。
でもやっぱりその数百とかなのかな、23、つまりか
23時からフライデーナイト落合っていうのをやるらしいです
なんかもうずっと昔からやってたかのようなさすが、
いやさすがです。いやけどね、今ねパッと見て多いやつで630人ってやつあるよ。
ああ、そうそう、いや単純にそう、今ねまだ始まったばっかりだし、日本でいくら有名人の人とかやってる人って、その彼らも招待したりされたりだから、まだこっからどんどんもちろん増えていくんだろうけど、やっぱ今そのくらいなん
で、ね、あ、いや、ちょっと待って、メンタリスト大吾が人生相談に乗ります。
あ、大悟もやってんだ。
2.3キロ、2300人、
2300、あ、すごい、うん、みんなでも招待された人なんですね。
そうだね、そうだね、招待された
人、ね、まあでもなんか変な話、ウイルスを例えにしちゃいけないけど、まあでもウイルスの話
見
て、
なんか
ああいう、あ、なんか入ってきたね、音が。
ちょっと待って、ちょっと待って、あー、ごめんなさい、入っちゃった、
喋り始めた
メンタリスト大悟に入っちゃった、
ああ、ちょ、今やってるんだ
今やってる。で、これアーカイブ残んないから、
ね、
ちょっと入って面白かったら聞くよね。
あ、じゃあアーカイブ残んないっていうのはさ、なんかその著作権の話はまあもちろんきちんとしなきゃいけないけど、本当にここだけの話みたいな
そうだから逆にこれさ YouTube ライブやりながらこっちにも流してるでしょ、
うん、
けどあ後で YouTube に残るんだと思ったらさ他のに行っちゃうよね、
うん、いや行くでしょ行くしなんかいい意味でも悪い意味でも緊張感はねあんまりない
そうそうそう
ライブだけど
っていう
これは
そういう意味じゃリアルに近いよねその感覚は、
うん、っていうか本当の意味でのライブだし、うん、生放送ですよね
そうそうそうそう
今世の中今言ったように生放送って言ってもラジオだって
そう、ね、
ラジコとかで後からタイムフリーだし
タイムフリーで後から聞けたりするもんね
マジでガチでなんかやりたい時はと思って
るだそういう意味でいろいろ削ってる部分があるのよもうテキストとかコメントは一切削ったりとか
いやいいじゃないですか
いいねもできない
シンプルになってね
でそのアーカイブもできないだからそういう
ちょっといいな
ミニマムにしていったのが逆に良かったっていう感じ盛り込み盛り込みじゃないところが、
うん、それさっき音楽かけられていましたけどその場で声の加工とかできるの
できないできないできないそんなのないよ
いや俺あんま今あのネタっていうほどでもないんだけどずっとやりたかったのがなんかミスター X みたいってある人に声変えてインタビューなんか結構著名な人とか出ててそれが最後誰かをみんなで当てるみたいな、ね、
だからそれがねクラブハウスのアプリだってできないけどだからこう外部で今 LA でやってるじゃない
とか、
はい、昨日ねだからそのダベルの人と収録したんだけど、うん、その機材揃いでさボイスチェンジャーとかなんかハマってるみたいで
ああそっちの元でやれば
昨日ちょっと遊びましたよあそのバックに飛行機の中の音、うん、ずっと流して
こう、うん、ああはい
こちらは、うん、みたいな感じで
ああありますよね、
うん、それができたんでそれを同じようなことはやろうと思えばできる、
うん、
機材それで
面白い
ただそれはやってる人はいないよあんまり多分、
うん、ですよねそらそう
音楽流してる人はね海外の人でいた、
うんうん、
ひたすら音楽流すみたいなやつはそれやろうと思えばできる
一番、
うん
うん、一番ライブっぽいっすよねある意味その個人的にはその音声例えばその YouTube ライブもインスタライブもいろいろあるけど、まあ、映像がもちろんあるからこそっていうのもあるんだけど意外とこの話基本みんな話してるじゃないですか当たり前だけどなんかそこで本当のライブをもちろん音楽のライブやるのは映像あっていいと思うけど、
うんうんうん、
いわゆる世の中のライブ全部見てるわけじゃないけどこういう YouTube ライブインスタライブとかって別に誤解を恐れずに映像なくてもほとんど成立するじゃない
いやそんな多いよ多い多い、うん
ね、だからいいっすね
いやでその分実名性だからで写真もあるし例えばこういう人が話してるっていう絵は何となく知ってた方がいいっちゃいいじゃんで Twitter とかにリンクはされてるからインスタとかでそこで姿を知ってる上で音だけ聞くっていうのはいいよね合理的だよねなんかね
でも最初実名性っていうのはなんかさっき言ったやっぱその広げるっていう意味でもいろいろよく考えてますねなんかそのちゃんとしたクオリティの担保もそうだしその発信する人がなんだかんだやっぱなんか著名な人とか知名度ある人がやりやすいとも言えますよね、うんうん、逆に言うとね広まりやすい
そうだ、まあ、ただねやっぱり問題は海外でも起きてるらしいですよこの中でいじめみたいなやつがね
いじめ
のうんあとなんだっけ日本でもねなんか知り合いがなんか自分のフォロワー知ってる人からなんかクラブハウスでツイッターのフォロワー1000人以下だとなんかバカにされるのでフォローしてもらっていいですかみたいなのが来た
またそういうもんが始まるんだまためんどくさいなそれ
そういうポジションの争いあるんだみたいな感じかな、
うん、
で海外でもやっぱりこの中でいじめってさなんかなんだお前みたいなやつだとかなんかこういうなんか発言をするとなんか人の話してるのはちゃんと聞けみたいな感じだったりねさっき言ったようになんかみんながうわーって喋るのはあんまり好まれなかったり
めんどくさい
な、なんかそういうね
だから S
あるみたいな、
うん、個人的には SNS としても考えるとやりたくないなてか SNS やんない
うんこれはね SNS っていうのはねプラットフォームだ ね
確かに本当その人の使い方受け取り方次第ですね、うん、やり方次第、
うん、いやうまく付き合った方がいいとは思うけど
そうですね紹介してもらって
はい、で1時間喋っちゃいましたよ
あっという間にすごい1時間経ちましたワンテーマでいきました
ワンテーマでいけましたね
うん面白かった、
まあ、けど今ね話題のサービスですから
はいそうですねまたちょっとね近況どっかで佐藤さんまた買ってどんなだったかの途中でも知りたい
はい、誘った方がいいですかさっきね聞いてた方でも母さんがいるんですけど はい、お母さんって人が聞いてたんですけど、早川さん誘わないんですっていうのが来てる。
あ、わざわざね、ありがとうございます。そうです、本来、ね、そしたら僕も誰か2人誘えるんですね。
そうそうそうそう、
ってことなんだ。まあ、じゃあちょっとしばらく中、ね、楽しみながら、
2つとしては正解かな。で、どうします、誘った方がいいですか？
ぜひ。いや、まあ、誘いたくないですね。
違う違う違う、 あえてやらないっていうことするじゃん、たまに。
いやいやいやいや、とりあえずあのまた登録してちょっとしばらく使い方わかんない、佐藤さんに使い方聞かない、
このアカウントだけして放置するパターンだよね、
多分、うん、サブスタックみたいになる、
サブスタックパターン。
でももっと、でも、もそれよりは簡単でしょ。
おっとっとっと、なんか音が鳴った。もっ、ん、簡単、簡単じゃないと思う。
また英語力が問われますね、これね。
これね、英語分かっても分かんないってあるよ。
あ、本当、あ、じゃあダメ。
いや、そのさ、ほら、自分も喋りたいって手挙げるやつとかって手のマークしかないのよ。これが何かって分かんないのよ。でヘルプとか別に見ないじゃん。
微妙ですね、見ない。
そうそう、でその部屋出るマークが俺分かんなくてさ、俺部屋出るのがこの手のマークだと思ったのよ、うん、バイバイみたいな意味で。そしたらチョキマークがあってさ、うん、そっちだったのよ。いや分かんない、分かんない、
日本人には分かんない。てか直感的に分かんないですね、全くね。
そうそう、そういう不親切さもありますが、
とまあじゃあ意地、
はーい、じゃあ後でこれ終わったら誘います。
はい、ありがとうございます。
はい、ということで第7回、
はい、
瞑想ラジオでしたが、今日はもうほぼほぼ、はい、クラブハウスなんぞやって話でしたね。
はい、いや面白かったですね、はい、なんか新しいこういうメディアの話なんか久々に聞いたわ、本当の意味で。
まあね、うん、あんましてないから、
ね、もうないと思ってましたけどね、はい、
新しいサービスね。そう、もう、はい、もう出てこないだろうと思ったら出てきたね。
そうそうそうそう、どうなるんでしょうかね。どうなるんでしょうか、1年後ね、 はい、あったねみたいになるのか定着するのか楽しみ、うん、
いやそれこそ2030年どうなってるかって話をしてた人もいましたよ。
まあ2030年っつってもあと9年だもんな。
そうなんだよね。
ねえ、分かんなくてね、
その時に残ってるかどうか、ツイッターがあるかどうか、うん、そんなことで。はい、ということで、はい、じゃあ今回はこれぐらいで、まあはい、こちら YouTube の方に、アーカイブありますので、そちらのコメントの方、はい、あるいはメールフォームのリンクも YouTube の概要欄に載っておりますので、よろしくお願いします。でポッドキャストの方も後日配信しますので、そちらもよろしければ登録してください。ということでありがとうございました。はい、はい、では
それではまた
2週間後。
はい、おやすみなさい。
おやすみなさい。